おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の高橋修司と申します。第2回目の本日は、谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書、うぐいす餅とバナナをテキストに、良き言葉が良き人生を作るというテーマでお話しさせていただきます。さて、人は誰しも幸福でありたいと願っているものではないでしょうか。もちろん私も幸福でありたい一人です。しかし、自分にとって何が幸福であるのかという具体的なものは、人により千差万別ではないでしょうか。病気で悩んでいる人の中には、健康を取り戻して毎日元気に暮らせることができたら自分は幸福であると思う人もいるでしょう。独身の人の中には、素敵な人と結婚して家庭を持つことができたら自分は幸福であると思う人もいるでしょう。マイホームを持たない人の中には、マイホームを建てることができれば自分は幸福であると思う人もいるでしょう。そして、それが実現しないうちは自分はまだ幸福ではない、つまり不幸である、そう漠然と思っておられるかもしれません。では、健康面に不安なく、元気に暮らしている人が、皆幸福であるかというと、必ずしもそうではありません。健康であっても、結婚できないうちは自分は幸福でない、そう思っている人もいるでしょう。同じように、すでに結婚をしている人、すでにマイホームを建てた人が、それで皆幸福であるかというと、必ずしもそうではありません。ともすれば、自分に不足している何かを求め、それが実現すれば自分は幸福になると考え、それが実現しないうちは自分は幸福ではない、不幸であると考えてしまうこともありますが、このように何かしら自分の人生に足りないものに注目している間は、幸福はいつまでたっても訪れてこないのではないでしょうか。2011年3月11日、あの東日本大震災が起こったとき、私が住んでいた福島県郡山市では、最大震度6弱を観測し、住んでいた借家は丈夫な造りで、建物自体に大きな被害はありませんでしたが、家の中はめちゃくちゃに散乱し、その日の晩は妻と2人、自家用車の中で夜を明かしました。震災後の町は断水、停電はもとより、物流が寸断され、店からはあっという間に品物が消えてゆき、ガソリンスタンドも閉鎖されました。電話がつながらず、親兄弟と連絡が取れない、ままならぬ生活がしばらく続きました。そのような環境の中で、今まで当たり前に整えられ、与えられていた数々のものが、どんなにありがたいものであったのかを、再認識することとなりました。青鳥の絵を学び、何事にも感謝の心を忘れないことが大切であると教えていただいておりましたが、やはり失われたことで身に染みて実感することが多々ありました。本日のテーマとさせていただきました、良き人生を創造していく第一歩は、自分はすでに多くの幸福に包まれているという事実に気づき、日々感謝の心を忘れずに暮らしていくことが大切であると思います。青鳥の絵では、このような人生の巧妙面に注目して生きる生活態度を、日時計主義と呼んで皆様にお勧めしております。さて、青鳥の絵では、私たちの人生を劇の舞台に例えてお話しすることがあります。この人生の舞台の主人公は、もちろん自分自身であります。劇場で公演される演劇では、作家が書いた脚本に沿って役者が役を演じます。従いまして、明るい喜びに満ちた内容の劇となるか、あるいは悲劇となるかは、役者の力ではなく、脚本を描く作家の心で決まります。しかし、私たちの人生の舞台では、自分自身が主人公であると同時に脚本を描く作家でもあります。ですから、明るい 喜びに満ちた良き人生を願うならば、まずは明るい喜びに満ちた良き人生となる脚本を心に描くことが大切です。そして、その心の脚本に従って自ら役を演じていくことになりますが、脚本は素晴らしくても演じ方がまずければ、やはり良い演劇とはなりません。役者さんがするように多くの稽古を積み、失敗を重ねながらも、やがて素晴らしい演技ができるようになっていくということになります。私たちの人生においては、日頃心に何を思い、どのように考えるか、その考えたことを声に出し、行動に表すということが、人生舞台の脚本を描き、そして演じるということにあたります。心に思い、考えること、そして声に出すこと、行動に表すこと。これらを一言で、カタカナの言葉という字を当てはめて、人生は言葉の力で作られていくと清張の家では表現します。この言葉の力というものについて、本日のテキスト、うぐいす餅とバナナの31ページから32ページを引用させていただきます。私たちが言葉の力によって自分の人生を作っているということは、どんなに強調してもしすぎることはないと思う。それぞれの人の人生や環境は、何か神秘的な力や手の届かない運命などに支配されているのではないのである。この言葉とは、心、空、意の三合のことである。心というのは、私たちが体を使ってする表現活動のことである。例えば、電車の中で人に席を譲るとか、困っている人に手を貸すとか、笑顔で人に接するとか、その逆に、不快な暗い顔をすることなどが含まれる。これらは皆、その人の心の表現であるからだ。苦というのは、文字通り口から発する言葉で、どんなことを言うかということだ。人が日常を使う言葉には、人それぞれの癖がある。大した問題でもないのに、いつも大変、大変と言っている人もいれば、少しくらいのことでは動揺せず、大丈夫と大ように構えている人もいる。他人に対しても、いつも荒探しをする傾向の人もいれば、人の長所や良いところを見つけるのが上手で、それが習慣になっている人もある。そしてこれらの元になるのが意、つまり自分の心の中の思いである。これらの三号は、長い間の習慣が蓄積されて、飛行機をオートパイロットで操縦するように、ある一定の方向に進んでいくのである。引用を終わります。ただいまの引用の中にもありましたように、言葉の力は習慣の力であるということが言えます。良き言葉は良き号、いわゆる善号となり、悪しき言葉は悪しき号、いわゆる悪号となって、時々刻々人生を作り上げつつあります。私たちの生活すべてが、この言葉による表現の積み重ねと言えますが、その表現は必ずしも明るく積極的な良き言葉ばかりではありません。私たちの心には皆一般に良心と呼ばれる完全なる基準が備わっています。すると、その良心によって、自分の言葉や他人の行動、社会のありようを照らし合わせてみると、全くもって完璧ということはありえないわけでありまして、どこかに不完全があるという否定的な印象を持つ傾向があるということが言えます。それは無意識に悪しき言葉を積み重ねてしまう傾向があるということでもあります。しかし、誰でも初めから良心が備わっているということは大変素晴らしいことであります。清張の家ではこの良心という完全なる基準こそが人間の本質であると考えます。そして人生の目的はこの本質を具体的に表現すること、すなわち 両親の声に心の耳を澄ませ、その導きに従って生きることであると考えます。ここで福島県に住む女性 N さんの体験手記をご紹介させていただきます。 N さんは成長の絵の会員さんで、白鳩会という女性の集まりの福島県の代表をされている方です。成長の絵の講師でもある N さんは、普段から県内をあちらこちらと飛び回り、白鳩会の代表として、また成長の家の講師として、多くの方のお世話に尽力されている方です。ここで N さんの体験手記を引用させていただきます。2月15日、県内は記録的な大雪となりました。私はその日の早朝、車で自宅を出発し、郡山市内の福島県教科部に向かいました。しかし途中、国道49号線で何台もの大型トラックが大雪の坂を登れずに立ち往生してしまいました。私の車は幸いにも横道に逃れることができましたが、後続車とともに雪に埋もれてしまいました。午前11時頃からエンジンを切った寒い車内で、不安な気持ちのまま雪が止むのを待っていました。一旦引用を終わります。教科部とは、各都道府県にある成長の絵の布教・伝道の中心拠点のことです。 N さんは福島県でも雪の多い会津若松市にお住まいの方で、雪は日常茶飯事の土地柄ですので、多少の雪は意に介さず愛車に乗って出かけて行きました。行き先は60キロメートル先にある成長の家福島県教科部でした。ところが途中の坂道で大型トラックが立ち往生してしまい、道が塞がれ、やむなく愛車を横道に止めて状況の変化を待ったということです。この時、自動車のエンジンを止めたのは、さすがに雪道走行に慣れた方の冷静な対応だったと思います。暖房を止め、寒さに凍えるのは覚悟の上でエンジンを止められたのは、マフラーが雪に埋まることで排気ガスが車内に充満し、一酸化炭素中毒を起こすことをご承知だったからに違いありません。続いて手記の続きを引用いたします。ところが4時間が過ぎた頃、部活動から帰る中学生6名が気づいてくれて、よし、みんなで助けようと、近所の方々にも声をかけて除雪してくれたのです。彼らは雪が降る中、頭をびしょびしょにし、汗をかきながら車のドアの高さまで積もった雪を懸命に取り除いてくれました。私はただありがとう、ありがとうと繰り返すばかりでした。彼らは自分たちは原発避難でふるさとを離れ、今も仮設住宅から学校に通っている、困った時はお互い様だよと言ってくれました。雪のため帰り道も渋滞し、帰宅したのは真夜中を過ぎていましたが、私の心は温かいもので満たされていました。引用を終わります。困っていた N さんを助けてくれたのは、あの東京電力福島第一原発の事故でふるさとを離れることを余儀なくされた中学生の子どもたちでした。ふるさとを離れ、さまざまな困難を体験しているであろう子どもたちですが、その困難な生活の中でも、多くの人から受けた励ましや支援を心に刻み、困った時はお互い様だよという心の優しい子どもたちに成長していました。この出来事を、たまたまそこを通りかかった時に、たまたまそこに N さんの車が雪に埋もれていたというように、単なる偶然だとお考えになる方もおられるかもしれません。ですが、この出来事は N さんが日夜多くの方々のお世話に尽力されている良き行いが、善行という良き言葉の蓄積となって、良き子供たちに出会い助けられるという良き結果を招いたものである と私は思います。一般に、ある結果が現れるためには、必ずその原因があると考えられます。ただ、その原因や補助的要因が複雑で、判然としない場合に、偶然だと言ってしまえば、それ以上考えることも悩むこともないというだけのことであります。私たちの人生においても、良き原因は良き結果を招き、悪しき原因は悪しき結果を招くものである、と成長の家では考えます。良き言葉が良き結果を招くということであります。ここで再びテキストの59ページから一部引用させていただきます。人は常にいろいろなことを思い、感じながら生きている。何事にも感謝し、喜び、楽しんでいる人もあれば、暗い、険しい思いで生きている人もある。それらの積み重ねが人の雰囲気となり、性格となる。よく人と波長が合うとか、馬が合うなどというのも、そういう心の波が無意識のうちに自分の心に似た相手を引き寄せているのである。引用を終わります。ただいまのテキストにもありましたように、私たちが普段何を思い、何を語り、いかに行動するかといった、最前お話ししました言葉の力、習慣の力というものが、私たち一人一人の雰囲気となり、人格となり、その目には見えない心の波が、私たち一人一人の心に似た相手、ふさわしい出来事を引き寄せつつあるということが言えるかと思います。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。